こんばんは、ラジオ沼カエルさんです。今日はかぐや姫の物語を見てきました。2回目だったんですけども、1回目に見たのは実はもう試写会だったので1ヶ月前のことで、正直言うと1回目はもうアニメーションがあまりに途方もなかったんで、もうほとんど物語を見てる余裕がなかったんですね。で、もう本当にアニメーションとしてすごいなっていうことを考えてました。で、まあ、その後、ユリイカっていう雑誌で、奈良義智さんと話してたり、原稿を書いたりしたんですけど、それもずっとアニメーションのことしか書いてないんですね。ただ、まあ、そうは言いつつも、その一方で、このアニメーションがなんでこう、完結編みたいに感情が吹き出すんだろうな、ということは、すごく強烈に感じて、それは書いたつもりなんですね。この、かぐや姫の、情動というのかな、感情というか情動がですね、完結編のように吹き出す。で、それを、うまく、書けてなかったんですけど、まあ、やっぱり2回目見ると、いろいろ、こう、物語の上ではすごく腑に落ちるところがたくさんあって、まあ、よく、すごく丁寧に伏線が張ってあるし、丁寧に描写してあるんで、2回目見るとよくわかったんですね。で、そのことをお話ししようと思います。で、やっぱり2回目見るとね、なんだろうな、こちらにも余裕が出てくるんですね。わ、アニメーションすごいすごいだけじゃなくてね。まあ、それは月とかぐや姫の関係なんですけど、やっぱ僕は1回目、これスルーしてたなっていう一番重要なポイントは、竹から着物が吹き出すところですね。これを、綺麗だなと思って、その後僕は、こう、物語の重要な鍵としてそれをちゃんと考えなかったんです。だけど2回目見ると、そこがやっぱり、最初の一番重要なポイントでしたね。着物が吹き出すところが。で、アニメーションとしてもそこがすごいんですよね。竹から、色とりどりの、こう、着物が、こう、寄り合わされてねじれるように出てきて、それが一気にブワーッとこう、吹き出す。あそこはね、なんていうかな、色担当の方の、要するに、あれはなんだっけ、塗り作画だっけ、の、すごいとこだったと思いますね。と同時に、それなんですよね。結局、この物語は、まあ、いわば、月が、こう、物語全体に投げかけてる一つの、まあ、罰と言いますか、月が、投げかけてる、こう、物語なんですよね。で、それに、その物語に、かぐや姫が抗うというところが、このお話です。だから、竹から色とりどりの着物が出てくるのが、その月が投げかけた最大の伏線だし、あそこで偽物が吹き出したと言ってもいいと思うんですよね。あの色は、あのとても美しい色は偽物が竹の子から吹き出した。そして、でも、その月寄りの死者ならぬ月寄りの偽物ですから、おじいさんは、沖縄は、それを見て、完全に見入られるわけですね。見入られるっていうか、かぐや姫の運命とはこうなるべきだということを、沖縄なりに、はっと悟るわけですね。都に行かねばならぬということ。あの着物を見て悟った。で、この、悟り方っていうのは実は、原作にはないんですよね。原作は、黄金の入ってる竹を見つけたっていうことで、 まあ、裕福になって、都に行くんですけど、このアニメーションでは、色が爆発したことによって沖縄、あ、これは都に行けということだ。そうでなかったら着物なんか出てこないだろう。というふうに悟るわけです。これは僕はすごく、すごい設定だなと思いましたね。つまり、黄金だったらもっといろんな使い道があるわけですよ。そうは言ってもね。もちろん都もあるけどね。いろんな、裕福ななり方があると思うんだけど、着物によって、裕福になるということは、単に沖縄が国内が高くなることじゃなくて、やっぱりそのかぐや姫の成長の、行く先が、その着物であるということなんですよね。で、それに気がつくと、というか、そこが最大のフックだということが、パーンと、こっちに入ってくると、かぐや姫が、予告編にも出てきましたが、貝合わせの貝をバキンと握りつぶした後、バーッと走っていきますね。あのシーンがよくわかるわけですよね。あれは色を脱いでいる。それも翁が、竹から吹き出した布でおそらくは作った、色とりどりの着物ですよね。かぐや姫はそれ最初に見た時に、わあ、綺麗って言って、すごいこう、薄物をまとって嬉しそうに、なんていうかな、館というか宮殿みたいな館をもう野山のように駆けまくるわけですけども、それも無邪気なんですよね。実はその着物がどういうものか分かってなかった。ところが、その所長をおそらく迎えた後の、宴で男たちが、ひそひそ話で、見せてくれてもいいじゃないか、みたいなことを言うと、途端にパキンとわかるわけですよね。その着物の偽物性がわかるわけですよね。彼女は、その着物を全部脱いでいく。だから、あそこは、すごく怖いシーンなんですよね。都大路をこう、バーッと着物を脱いでいくんだけど、その向こうにものすごく巨大な月がかかっている。まあ、いわば、月が、その着物を脱いでいく、飛翔なかぐや姫の、ものすごく、飛翔な走りを、巨大な顔で見てるわけですよね。だから、あそこは、もちろんかぐや姫の情動が爆発して、すごいシーンなんだけど、一方で、それがもう、月の巨大さによっても全然報われないっていう、すごい恐ろしいシーンですね。そして、かぐや姫はその巨大な月を引き離そうとして、バーッと走っていくんですけども、それに月は揺れるように並走してくる。もうまるで月がかぐや姫の情動をそのまま映してるかのように、わーっと並走してくる。でも一方で月っていうのは、実を言うと、かぐや姫を見てるんですよね。そのかぐや姫が、この地球で、暮らしてる様子をずっと見てるわけですよね。冷静にね。揺れながらね。それが怖いですよね。怖い。で、結局、まあ、いわば、あの失踪は、その月の眼差しにずっと、こう、見つめられながら、まあ、監視されながらと言ってもいいかな。月の眼差しの下で失踪してる。その報われなさも含めてすごい恐ろしいですよね。で、これまた原作に多分ない炭焼きの老人ってのが出てくるんですけど、その失踪した果てに、こうボロボロになって、冬の、まるで月の写し絵のような冬の、里山に帰ると、炭焼きの老人が、まあ、ごらんって言って、ポキッと枝を折って、 そこに春の芽吹きがあるということを教えてくれる。で、それで倒れるように彼女は、その里山に倒れて、それがまあ、はっと覚めると、実は失踪したことも里山に行ったことも炭焼き老人と会ったこともまるで夢であったかのように、かのようにですよね。これ夢だって言っちゃうと僕なんかつまんないと思うんですけど、形式としては夢であるかのように、目の前には潰れた貝合わせがある。でも多分それは夢というよりは、かぐや姫のような存在にとってはそれは一つの現実だし、むしろこの、なんていうのかな、里山に生まれて、都に出てきたことだって一つのビジョンなんですよね。だからどっちがビジョンかって言われるとちょっとわかんない。まあ、ともあれ、着物と月の関係っていうのがまずすごいという話でした。実はまだ続きがあるんだけど、それはまた明日。それじゃまた。